ようこそ、王城へとお越しくださいました。将軍様に代わりまして、聖処理兵士の私がお相手させていただきます。なんて。お久しぶりですね、あなた様。最後に会った時から、もう1年になるかしら。なぜ2ヶ月経っても帰ってこなかったか、知りたそうですね。それはですね、私、正式に将軍様の慰安兵士にされてしまったからです。私、あなた様にお話しした通り、旅の中で何度も逃げ出そうとしたのです。ですが、将軍様がいつもつきっきりで、逃げる途中で捕まってしまうたびに、将軍様に罰を与えられていました。はじめのうちの罰は、肉体的な苦痛を伴う暴力が主でした。しかし、私はそういった苦痛には、これまでのお仕事や冒険の中で慣れていましたし、何よりあなた様のことを考えると、その程度の暴力は苦痛にも感じませんでした。ですが、そんな私の態度に気がついたのでしょう。将軍様は暴力による罰では意味がないと悟ったようで、次は私のことを性的な手腕によって手ごめにしようとしてきたのです。そうです。あなた様のために守っていた、私の純潔。将軍様に奪われてしまいました。無理やりだったとはいえ、あなた様のことも、両親のことも、裏切ってしまいました。当然、私はその程度では屈することはありませんでした。どれだけ体が汚されようとも、あなた様のことを思い、討伐の旅が終わるまで、耐え忍びました。そして、討伐の旅が終わり、王国へ帰還して、集められた他の女冒険者の方々が解放される中、将軍様は、私に囁いたのです。私とあなた様を、王国からの脱走を企てようとした犯罪者として処刑すると。そのようなこと受け入れられるはずがありません。私は将軍様に必死に許しをこいました。私のことはどうなってもよいので、あなた様には手を出さないようにと。将軍様はそんな私に一つの条件を出してくださいました。私に、聖処理兵士としての教育プログラムを、1年間受けるようにと。さらに将軍様は、1年間の教育プログラムを受けた後、将軍様の専属聖処理兵士になるか、あなた様の元に帰るかを、選ばせてくださるとも言ってくださりました。あなた様の命がかかっておりますから、私に拒否権はありませんでした。せっかく帰ってきたというのに、あなた様に会うことも許されずに、そのまま王城へと連れて行かれてしまいました。王城へと到着すると、すぐに兵士用の更衣室へと連れて行かれて、とてもみだらな、聖処理兵士用の鎧に着替えさせられたのです。そうです。今、私がつけている、この装備です。これは将軍様が特注で私に用意してくださった、マイクロビキニアーマーという鎧です。体を覆う面積がとても狭くて、完全に殿方を誘うための装備です。ほら、上の鎧は、親指くらいの太さの鉄板なのです。 首をギリギリ覆わないぐらいの大きさで、乳輪が少しはみ出してしまっています。下の鎧も、女性毛が少しはみ出てしまって、陰毛に至っては、全く隠せていません。それと、上も下も紐が肌色になっているので、遠目に見ると、裸に見えるようになっているのです。どのような戦場でも、素早く将軍様のおちんぽを勃起させて、抜いて差し上げられるようになっている、とても機能的な鎧なのですよ。この鎧に着替えさせられた後は、将軍様のお部屋に通されて、それからほとんど軟禁に近い生活を強いられました。将軍様のお部屋からは、許可が下りなければ絶対に出ることは許されず、私の一日のスケジュールは、すべて将軍様がお決めになられるのです。まず、朝は必ず将軍様よりも早く目を覚まして、朝立ち勃起をなされているペニスに、目覚ましフェラをするように決められています。朝食を食べた後は、お昼になるまで、専用のトレーニングをさせられます。バックで性処理を行うときや、騎乗位で性処理を行うときのための、足腰のトレーニングが主です。仮にも兵士として連れてこられているのに、戦いのためではなく、セックスのための体づくりをさせられているのです。お昼になったら、昼食の前にトレーニングから帰ってきた将軍様のお体を拭きしながら、同時に性処理をして差し上げます。それから夜までの間は、他の将軍様にお仕えしている性処理兵士の先輩方に、性処理兵士としての心得や、性処理の技術をお勉強させられます。当然、当初の私はそんなもの、汚らわしいと思い、真面目には聞いておりませんでした。朝の目覚ましフェラも、お昼の汗を拭きながらのご奉仕も、夜のごゆとぎも、すべていやいや、時には将軍様に暴言を吐きながら行っていたほどです。それもすべて、あなた様のことを思っているがためでした。しかし、そうして抗い続けたある日、そうですね。ここに連れて来られて、半年も経った頃でしょうか。将軍様の計らいで、私は普通の女性兵士の方と、練習試合をさせられることになったのです。この試合でその女性兵士の方に勝利すれば、今すぐにでも、あなた様のところへ返してくれるとも言ってくださり、私は本気で、その方と戦うことになったのです。その方は、一目見て新人の方だとわかるほどに緊張していました。構えもなっておりませんでしたし、腰も引けていて、実戦経験がないことが一目瞭然でした。私は、あなた様も知っている通り、それなりに名前の通った剣士でした。剣術には自信がありますし、おそらく本気でやらずとも勝てると、そう考えて、戦いに挑んだのですが、私は、無残にも、その新人女性兵士の方に負けてしまいました。私は愕然としました。ギルドのお仕事や特訓をしていて、戦いのために引き締まった体だったあの頃と違って、今の私の体は、殿方を誘惑し、楽しませる、セックスのための、だらしのない体になってしまっていたのです。男性好みにたわわに実った巨大な胸は、私の構えを阻害するだけではなく、激しく動くたびに、ブルンブルンと揺れて動きの邪魔となり、ムチムチと油の乗って太ましくなった両足は、もう前のような素早い足さばきができなくなっておりました。毎日将軍様のおちんぽをこすり続けて、久しぶりに武器を握った両腕は、それを持つのに精一杯で、満足に振り回すことも叶いません。 将軍様に開発され尽くした乳首は、戦いで動いて、ビキニアーマーと擦れるたびに、私に甘美な快楽を与えながら勃起してしまい、とうとうアーマーを押し上げ、私を、トップレスにしてしまいました。試合前に将軍様に仲出しされていた膣は、動けば動くほどに、将軍様の白濁を、外へ外へと、垂れさせます。セックスのための運動しかさせてもらえず、毎日毎日豊満な体を維持するための豪勢なお食事を与えられて、一日中セックスに明け暮れる日々の中で、心は落ちていないつもりでも、体はもうすっかり性処理兵士として落ちてしまっていたのです。このような体では、もうギルドでのお仕事や冒険者はできません。もしあなた様のもとに帰ることができても、生活ができないと、練習試合で敗北した後に一人、絶望しておりました。そんな時に、お部屋に入ってきた将軍様が、慰めてくださったのです。もし生活ができなくなったのなら、自分の性処理兵士として、そばにいてほしいと。私、不覚にもあなた様という恋人がいながら、ときめいてしまいまして。その晩は、初めて自分から進んで、将軍様の御用研ぎを、してしまいました。将軍様のご立派なおちんぽを口で立たせて、お疲れのお体を煩わせないよう、自分から上になって、私の膣を、心ゆくまで、味わっていただいたのです。その晩から、これまで無理やりにさせられていた将軍様の性処理や身の回りのお世話が苦ではなくなりました。むしろこの方に尽くせることが幸せだとさえ感じるようになったのです。そうして私は身も心も将軍様専用の性処理兵士となったのです。あなた様を裏切ることになってしまい、本当に申し訳ないと思っております。しかし、性処理兵士として教育されてしまった私は、もう将軍様なしでは、幸せを感じられなくなってしまったのです。ですが、私はわがままな女です。身も心も将軍様に落ちてしまった今も、あなた様のことを忘れられないのです。できるならば、将軍様の女でありながら、あなた様にもそばにいてほしいと、そう思ってしまっているのです。本日、あなた様をここにお呼びした理由が、それです。私の気持ちを将軍様にお話ししたところ、あなた様を、召使いにして面倒を見るならそばに置いてもよいと、そう言ってくださいました。いかがでしょう。恋人としてではなく、召使いとして私のそばにいてくださりませんか。実はもうあなた様に拒否権はありません。このお部屋はもう兵士の方々に囲まれてしまっていますもの。あなた様の力ではもう逃げ出すことなどできません。恋人を裏切ってその他の殿方と不貞を働いただけではなく、恋人を召使いにするだなんて、なんて背徳的なのでしょう。そんなに身構えなくてもよろしいのですよ。別にあなた様を痛めつけたりなどはいたしません。ただ、あなた様に私の召使いとなりたいと、そう思っていただけるよう、慰安兵士として、エッチに、みだらに、あなた様、 おズボン、お願いしますね。抵抗、全然なされないのですね。やはり、このような状況でも、殿方というのは、期待してしまうものなのでしょうか。それとも、という間に脱がされてしまいましたね。あなた様の男性器、もうギンギンに勃起しています。別に恥ずかしがることではありません。私の聖処理兵士として変えられてしまったこの体を見て、興奮しない男性など、おりませんもの。ほう、な。じっくり見ても、よろしいのですよ。もともと、ほっそりとスレンダーな体つきだった私ですが、今は肉付きのいい、ムチムチとした、グラマラスな体にされてしまいました。程よく引き締まっていたウエストも、今ではこんなにふくよかになって、抱きしめた時の抱き心地が良いと、将軍様に褒められます。すらりとして、冒険のために鍛えられていた両足は、今はこんなにムチムチと、もはや戦いや冒険の役には立ちませんが、騎乗位でのピストンだけは、とても手際よく、誰にも負けないように鍛えられているのですよ。お尻も、こんなにお肉がついて。バックで性処理をされるときに、将軍様はここをわしづかみにして、物みたいに私のことをお使いになられるのです。そして、そのようにふくよかになった体を強調するように、マイクロビキニアーマーの紐が体のお肉に食い込んで、より私の体を肉感的に見せています。他にも、ほら、乳首の乳輪。乳頭は隠せていますけれど、乳輪ははみ出てしまっています。将軍様に調教されて黒ずんできている乳輪。お城の皆さんに見られてしまうんです。それだけではありません。先ほども言いましたが、乳首が勃起して、ビキニを押し上げてしまうと、すぐにずれて、ぽろりと、こぼれてしまうのです。昨日なんて、兵士の皆さんの朝のトレーニングの時間に、皆さんの前に立たされて、そこで将軍様が、後ろから女性器やお尻をいじってきたのです。私は何とか我慢しようと耐えたのですが、最後にはとうとう乳首がピンと勃起してしまって、整列する兵士の皆さんの前で胸をポロンと晒してしまいました。それからは将軍様の命令で兵士の方一人一人のおちんぽをしっかりと沈めて回って差し上げました。でもこの格好、胸だけではなく、下半身もすごく注目されるのですよ。あなた様、先ほどから見ていますよね。そうです。おちんぽを加え込みすぎて、黒々となった女性器が、少しはみ出してしまっています。それだけではなく、一切手入れをしていない陰毛も丸見え。将軍様からのご命令で、陰毛の処理は絶対にするなと、そう言われていますので。改めて私の姿をまじまじと見たせいでしょうか。 あなた様のおちんちんが、さらに大きくなっています。でも、まだまだ将軍様のに比べたら小さくて、皮もかぶってて、まるで子供のおちんちんのようですけれど。おちんちん。それでは、苦しいですよね。私の、聖処理兵士として仕込まれた、みだらなご奉仕。味わってみたくはありませんか？ そうですよね。それでは、まずは、手こきでしごいていきますね。皮の上から、竿をやんわり握って、ゆっくり、上下に、しこしこ、しこしこ、しこしこ、しこしこ、しこしこ、しこしこ、しこしこ、しこ。もう、これだけでビクビクってしてしまって、ずいぶん敏感なのですね。それならもう少し、優しくして、しーこ、しーこ、しーこ、これでも感じてしまいますか？こらえ性のないおちんちんですね。言っておきますけれど、もし暴発してしまっても、しこしこは止めてあげませんから。だから、こういうふうに、ずるずるずる、皮を剥かれても、言ってはダメです。皮を剥かれただけで、全身がビクビクと震えています。おちんちんもトロトロと精子が出てきていて、甘い気してしまったのですね。でも、これからが本番なのですよ。このようなスキンシップ程度の愛撫で射精してしまう弱々おちんちんで、耐えられるかしら。ほーら。それでも休ませてなどあげません。こうして指で輪っかを作って、皮を剥かれてしまっているむき出しのおちんちんの、き、と、ここを、くるくるしてあげます。人を輪っかで包んで、すり、すり、くる。すり、すり。くる、くる、しこ、しこ。すごく苦しそうなお顔になっています。行きたいですか？また行きたいのですね。それでは、この紙にサインしてください。はい、契約書です。内容は、あなた様の人権を私に譲渡し、召使いとして、私と将軍様に仕えること。口約束ではなく、この国の法律のもと、あなた様は、私直属の召使いとなるのです。それともう一つ、将軍様への絶対服従。もし、あなた様が従順になったように見せかけて、将軍様を暗殺でもしようものなら、私、自分のことが許せませんもの。どうですか？いや、ですか？これにサインをするだけで、あなた様はこれまでの人生で一番、気持ちのいい射精ができるのですよ。 迷いもせずにサインするなんて。そんなに行きたかったのですね。恋人を他の男に差し出してまで、行きたいのですね。それでは、お望み通り、行かせて差し上げます。まずは、剥き出しになっているおちんちんの竿を握って、しっこ、しっこ、ぐっちゅ、ぐっちゅ、しっこ、しっこ、ぐっちゅ、ぐっちゅ。おちんちんのしこしこと一緒に、空いている左手で、あなた様のお尻の穴、アナルも、いじって差し上げます。ほーら、指先で入り口を軽ーく、ガリ、ガリ、ガリ、ガリ。ビクビクしてしまって、とても情けない姿ですね。ほーら、後ろばかりに気を取られてはダメですよ。おちんちんのしこしこも続けていきますから。おちんちんしこしこ。アナルガリガリ。将軍様に仕込まれたテクニックでそんなに感じてしまって、情けなくはないのでしょうか。それとも、情けないのがいいのかしら。でも、サインはもらいましたし、あなた様も辛そうにしていますから、そろそろ、行かせて差し上げます。しこしこしこしこ、しこしこしこしこ、しこしこしこしこ。いつも川で守られているおちんちんが、むき出しにされて、私の手で蹂躙されています。敏感なあなた様では、もう耐えられないですよね。ほら、出してしまいなさい。ほーら。ピュッ、ピューッと、精子が吹き出しています。あなた様の射精は、このように吹き出すのですね。将軍様のとは違って、あまり勢いがありませんけれども。すべて出し終わったわね。それでは、今からあなたは、私の召使いよ。心配しなくても、愛情いっぱいに可愛がってあげるからね。じゃあ、主として、最初の命令をしてあげるわね。ほら、敬礼のポーズを取りなさい。体が勝手にポーズを取ってしまうわよね。射精したばかりのおちんちんをぶら下げて、全裸で敬礼なんて、かなり滑稽だけれど。あなたがさっきサインをしたのは、このお城の魔術師様が作った魔法の契約書なの。この契約書によって結ばれた契約は、契約者同士の同意がなければ、一生続くのよ。つまり、あなたは一生私の言いなりということ。でも大丈夫。私は、あなたのことが大好きだもの。恋人から、主と召使いという立場に変わってしまっても、それだけは、変わらないわ。ほら、このお城の召使いとなったプレゼントに、おちんちん用の低層体をつけてあげる。しもべの性欲をコントロールするのも、主の役目だもの。すごく嫌がってる。それなのに、体は素直に言うことを聞いているみたいに、敬礼のポーズから動かないわよね。じゃあ、つけてあげるわね。すごく、すごく似合ってるわよ。 あなたは絶対に自分からその低層帯を外してはダメよ。ごめんなさいね。これもすべて将軍様のご命令だから。将軍様がどんな形でもいいから、恋人を裏切れば、子供をはらませてやると、そう言ってくださったの。本当にごめんなさい。あなたは、私が将軍様の子種をいただくためだけのために、私の言いなりにされてしまったの。そろそろ、将軍様のお風呂のお時間ね。お背中を流しに行かないと。何をこの世の終わりのような顔をしているの？私は、将軍様の聖処理兵士だもの。お風呂ぐらい、毎日一緒に入って当然よ。さすがに、お風呂の様子を見せてあげることはできないけれど、想像するだけなら、自由だから。好きなだけ想像するといいわ。もちろん、低層帯をつけているから、シコシコはできないだろうけど。じゃ、私は、将軍様のお背中を流しに行ってくるから。またね。